哈利路亚，一昨年の12月8日に、中国の武漢で最初の新型コロナウイルスの患者が発生しました。で、あっという間にもう1年を過ぎてしまってね。しかし、とどまるところを知らず、第2波、第3波ってね、本当に波が押し寄せてくるかのようにね、そのうちに変異型も現れてきたり、本当に猛威を振るってます。で、ウイルスですから、生きた細胞の中で増殖するんですよね。死んでしまったものにはね、もうそこでウイルスはね、はびこっていかない。で、そういうその生きた細胞の中で寄生して、そして、見えないうちに、また気がつかないうちにどんどん感染していくっていう、こういう、正体不明の化け物みたいなもんですね。極度に恐れるということはまたね、それなりにちょっとどうかなと思う面もあるんですけど、だけど決して侮れないという、サタンみたいな厄介者だと思うんですけど。で、私ごく最近、門田隆昌というノンフィクション作家が書いた「疫病2020」っていう本を読んだんですよね。読んだ方いらっしゃるかもしれませんけど。で、非常に克明にね、パンデミックが起こっていった様子、特に中国とか台湾とか日本のこと書いてますけど、非常に詳しい、かなり詳しい。で、言ってみれば、降って湧いたような緊急事態ですよね。だから、こういう緊急事態が発生したときに、やっぱり初期対応をどうするかっていうのが一番重要だと思います。ね、最初の対応をそれぞれの国がどうするかっていうね、これがとっても大事。だから、非常にこう果断にね、その対応をしたか、あるいはもたもたしてるうちにね、とんでもないことになったとかっていう、結果が出てくるわけですよね。初期の対応をどうするかによって。で、中国みたいにね、こう強権的にもう人権無視で、やってしまうような国もありますね。もちろんそれは、私の立場としても決してね、賛成はできないしね、そうあってはいけないと思うんですけど、だけど、そういう対応もありました、現に。あったし、もやってますけど。で、そうかと思うとね、同じ中華民族なんだけど、台湾のように自由主義の国だと、きちっとした対応、初期対応をきちっと、ね、してますよね。強権的な発動とかっていうことではないんですけど、きちっとしました。だから、未然に、ある意味であんなにね、低い数字で抑えられて、今もいますね。優秀な国だと思いますけど。そのようなことがこういろいろ書いてある。で、私、日本のことを考えてみると、やっぱり、危機管理の対応のための法整備がまず不備ですね。他の国はね、こういう危機的な状況の時にどうするかっていうのを憲法でちゃんと定めてます。基本的な法律で、基本法ですから、憲法は。きちっと定めてます。日本も何もないんですよ、それが。何もないから、憲法を受けての具体的な法律って定めようがないというかね。だから、既存のそういうものをちょっと改正しながらとかっていう対応しかできない。法的な整備がまず不備ですね。それから、SARS が起こったときに、SARS も SARS コロナウイルスっていうんですよね。SARS が起こったときに、中国で起こったときに、わーっと東南アジアに広がってきましたけど、日本は、その波が押し寄せてこないで終わっちゃいましたね、結局ね。だから、経験がないんですよ。そういう、とんでもないね、パンデミックのようなウイルスの猛威に日本がさらされて、それに対して、 日本が危機管理をどうするかっていう、まあ、学習不足というかね、経験がない。それもあります。それから、まあ、もう一つ、外交的なことですね。外交的な思惑があって、もう極端に中国に遠慮しすぎた。今も遠慮してますけど、遠慮しすぎたんですよ。だから、どんどん入ってくるのを水際で食い止めませんでしたね。これがわっと広がった根本的な原因ですけど。まあ、あれこれね、起こりました。で、私、こういう一連の、ね、流れの中で、ああ、本当に日本の国のことをいろいろ考えさせられたんですよ。国っていうのはね。で、こういう対応を一つ取ってみても、やっぱりその国の国民性というかね、民族性、とっても深く関わってきますね。だから、日本の国のことをとても考えさせられた。まあ、今も考えさせられてますけど。で、今日は、私ね、こういうタイトルをつけました。国を愛する者は、国を愛する者は。で、二つのことを、御言葉から一緒にね、見たいと思うんです。国を愛するといってもね、いろんな観点からの見方があるので、だから、政治的なこととかね、いろんなことがあるので、それは、そういうことは話しません。聖書を見てみるとね、本当に国を愛して、もう涙と祈りを持って国を愛した人、いますね。例えば、ネヘミヤがそうでしたね。ネヘミヤがそうでした。だけど、もっとね、涙を持って、祈りを持って国を愛した人っていうと、私はやっぱりね、エレミア思い浮かべますね。エレミア。涙の預言者って言われるでしょう。エレミアはね。涙の預言者。エレミア書。そして次の愛歌もエレミアの書ですと言われてますね。で、エレミアは、この生きた時代というのは非常に厳しい時代でした。北イスラエル王国はもうアッシリア帝国によって滅ぼされて、そして、あちらこちらに散らされて、連れて行かれて散らされていきましたね。で、南ユダ王国だけが残りました。だけど、南ユダ王国は今ね、バビロンによって攻められて滅ぼされようとしている時なんですね。エレミアが預言者として活動した時は。だから、本当に厳しい時代。で、エレミアはその南ユダ王国の、まあ、王様何代かに使いましたけど、そのゼデキア王の時に、エレミアはね、はっきり進言したの。王様にもね、国民に対してもね、表明しました。神様の予言の言葉を。バビロン軍に降伏して、バビロン捕囚にされていく道を選び取るなら、イスラエルの国は滅びない。イスラエルの民はね、存続されるんだってこう予言しました。だけどそれは当時のユダ南ユダの王国に、の中ではね、とんでもない予言だったわけです。だから他にも予言者がいて、王の側近たちもいましたね。そういう人たちはみんなね、このバビロンによってね、攻められてきても降伏すべきではないと。断固として神様がきっと守るからね、それ言いました。で、エレミアはね、とんでもない偽預言者だって、ね、もう罵倒したんってね、ものすごい攻撃しました。まあ一人ですね、一人で周りみんなエレミアをなじる、罵倒する、中傷する、そういう中ですから、まあ、ものすごいプレッシャーだったと思うんですよね、エレミアは。だけど、神様のお言葉をいただいて、語らざるを得ないので、語りました。だから、そのために、牢獄に入れられたりね、あるいは、幽閉されたりね、もちろん、中傷、罵詈雑言、それもたくさん浴びました。だけど、エレミアは語り続けたわけです。で、神様は、その、バビロン捕囚を許されたんです。許された。聖書を見るとね、理由が書いてます。二つ。一つは何かというと、 それは選びの民イスラエルを神様が守って絶やさないために、存続させるためだ。それからもう一つは何かというと、約束の地カナンですね、イスラエルね、約束の地カナン、その約束の地、カナンが荒廃させられていく、まあ、北イスラエルを補修され、そして南ユダも今攻められて、ね、滅ぼされようとして、こう荒廃した土地がね、そのカナンの土地が安息、休みを与えられて、そしてもう一回回復する、民が戻ってきて、そしてまたイスラエルの 国が、ね、復興していく、そのための期間が必要、ね、だから、バビロン捕囚に、あって、そこに連れて行かれる、そのこと神様は、その先を見通してたわけです。で、現に70年したら戻ってくるっていう予言もエレミアに与えましたね。いわばね、イスラエルの国にとっては、それはね、まあ、聖書にヨベルの年ってありますけど、70年が満ちたらね、奴隷にされたものも戻ってくる、土地も戻ってくると書いてますね。ぴったり70年経ってイスラエルの国はまた復興したわけです。バビロンから戻ってきた。で、その期間っていうのは土地の安息でもあったの、民の癒しの時でもあったし、存続する、守られて、そしてやがて戻ってくる、その時でもあったって聖書はそう見てる。神様はそのようにして、エレミアを通してそういう予言をさせたわけです。エレミア書の21章の、8節から10節ちょっと読んでみます。これ出てますけど、エレミア書8章8節から10節ですね、はい、私がゆっくり読みます。あなたは、エレミアに対して言ってますね。あなたはこの民に向かって言うがよい。主はこう言われる。見よ、私はお前たちの前に命の道と死の道を置く。この都にとどまる者は戦いと飢饉と疫病によって死ぬ。この都を出て包囲しているカルデア人に、バビロンのことですね、カルデア人に降伏する者は生き残り、命だけは助かる。私は顔をこの都に向けて災いを下し、幸いを与えないと主は言われる。この都はバビロンの王の手に渡され、火で焼き払われる。こういう予言をエレミアに告げよって言ってね、神様与えたんですね。で、この残されたね、北はもうダメになっちゃったんでね、残されたこの南ユダ王国まで外国に、侵略されて、そして首都エルサレムが破壊され、民たちがバビロンに連れて行かれる、捕囚されて、ね、行かれる。で、こういうようなこの極めて緊張状態の、ね、中で、神様がこの予言を、エレミアに語らせて、で、それはイスラエルの国の状況の中ではこういう予言を語るのはまさに気違い沙汰だね、言ってみればね、だけど、エレミアはね、その予言をプレッシャーの中でも大胆に語ったわけです、そのことを勇気を持って言うというのはね、まあ、よほどの覚悟、そして備え、心備えがなければできないことでしたね、エレミアが受けた肉体的精神的な苦痛というのはね、並大抵のものじゃなかったんです。で、その苦しみ苦痛のゆえに涙を流したんではないんです。エレミアはあまりにも苦しくてね、プレッシャーで押しつぶされるので涙を流して、神様助けてくださいというふうに言って涙を流したわけじゃない。そうじゃなくて、まあそれも多少あるかもしれませんけど、そうじゃなくてね、イスラエルの国を思って泣いたんですよ。エレミアは自分の国、この国が 今も南ユダさえも滅ぼされていこうとしているっていう、その心の痛みですね。それで泣いて、そしてイスラエルの民たちに語りました。神様は今屈辱かもしれないけど、バビロンに捕囚されていって、そして民族が守られ、やがて戻ってくると神様は言われてるんだから、その時まで時を待つんだってね、そうしましょう、してください。これがエレミアの涙でした。涙と涙の祈りだったんです。で、国を愛するっていうことですね。本当の意味で国を愛する。見た目にバビロン軍がやってきてね、そしてエルサレムが破壊されてめちゃめちゃになる、こんなことを許せないってそう思いますけど、だけど長い目で見たら神様の計画はそうじゃなくて、一時他の国に捕囚されてもまたちゃんと戻ってくる、土地の安息を与えて回復の時を神様は70年って定めて、私非常にね、こう戦後日本人ってね、本当の意味で国を心から愛する涙を流してきただろうかっていうかね、忘れてしまったんじゃないかっていう思いがとても強いですね。何かね、クリスチャンの場合は特にね、涙を流すだけじゃなくて祈り、涙と祈り、国を愛するがゆえの涙と祈り、それを忘れてしまったんじゃないか、失ってしまったんじゃないかっていう思いを非常に強く感じますね。昭和38年に、レコード大賞、まあ毎年やってんだったと思いますけど、昭和38年のレコード大賞って何だったかというと、こんにちは赤ちゃんなんですよね。こんにちは赤ちゃんっていうね、あれこんにちは赤ちゃん。で、あの年ってね、結構ね、有力な、レコード大賞に選ばれない有力な曲が何曲あったの。キューちゃんのね、坂本キューちゃんのね、歌も、上を向いて歩こうじゃないですよ。そうじゃなくてね、それもあったし、それから船木和夫って皆さん知らないかもしれないけど高校3年生じゃないと思いましたけど、そうじゃなくてね、あったんですよ。それは他にもあったんですよ。有力なね、こっちの方がレコード大賞だっていうのは曲があったの。だけどなぜかこんにちは赤ちゃんが選ばれた、レコード大賞にね。それでこんにちは赤ちゃんを歌った歌手ってね、あずさみちおって言うんですよ。で、あずさみちおってね、実はね、性格が悪くて芸能界の中では嫌われてたんですね。中で聞かないっていうかね、もうね、性格が悪かったみたいですよ、あずさみちおってね。それで、あずさみちおはそのこんにちは赤ちゃんでヒットしてレコード大賞もらったんですけど、大賞もらってからね、歌わなくなったっていう。なぜかというと、自分の性格と合わない曲だってね、聞かないし嫌われ者なのにもかかわらず、こんにちは赤ちゃんってね、お母さんがね、自分の生まれた赤ちゃんに対してもう愛情を注ぐ歌でしょ。もう優しくね、本当に赤ちゃんが可愛くて、そういう歌ですよ、こんにちは赤ちゃんってね。で、合わないと自分とこれはね全然合わない、それで歌わなくなったって言うんですよ。あまりにもこうギャップが大きすぎてね。で、ところがある時にまあ歌手ですからね、しかもレコード大賞もらった曲ですから、あちこちから呼ばれてね、それ公演に行くでしょ。ある時にアメリカに行ったの、ロサンゼルスの老人ホームにね、しかもそれは日系人が入っている老人ホーム。そしたらたくさんの日系人、そこに集まった日系人がね、もうね、楽しみが詰まってて、そしてぜひね、こんにちは赤ちゃんを歌ってくださいって強いリクエストがあったの。それで仕方なくでもないけどね、あずさみちおはね、こんにちは赤ちゃんを歌ったんですよ、そのところね。そしたら歌い始めたら、あちらこちらからね、もうすすり泣き、もうね、 もうみんな、そしてそのうち、わーっとみんな泣いてね、そして合唱を始めたの、みんなで。こんにちは、赤ちゃん、泣きながら。で、朝道はね、それを見てね、すっごい衝撃を受けた。それから、また歌い始めるようになったって。これはね、私の曲だってね、私が歌わなければならない曲だ。もう、その日系人のおじいちゃんおばあちゃんたちがどれだけ日本のことを思って歌ってるかっていうことにもう強く打たれたんですよ。日本の国を愛する、自分の国を愛する、そして一生懸命涙流してね歌ってる、また歌い始めたっていう、そういうエピソードがあるんです。で、私、あ、本当に単純にね、国を愛する、政治的にどうの、イデオロギー的にどうのとかね、そういうことを超えたものだと思います。自分の国を愛するって、それは日本人なら日本を愛するのは自然の心でなければならないし、そうであらなければならないですね。私たちは、私たち日本人がね、アメリカを愛しますとかって変でしょ、変だっておかしいとね。どこの国を愛するとか、日本人なら自分の国、日本を愛するのは当たり前の話だ。だけど、当たり前のことが、もし私が日本を愛する、自分の国を愛する、愛国心を持つなんて言ったら、ちょっと惹かれるんですよね。そういう、これおかしいですよ、とても。私、もう相当前にね、一人で、世界一周じゃないんですけど、ぐるっと回ったわけじゃなくて、アメリカに行ってヨーロッパに渡ってまた戻ってきたんですけど、まあ距離的に言えば世界一周ですね。でしたことがありますけど、どこの国に行ってもね、国旗をちゃんと掲げますよ。そして自分の国のに対する誇りを持ってますよ、多くの国はね。まあアメリカ人は非常に強いね、それはね、それは自然です。だって自分が生まれて自分が育てられた国なんですから。そして自分たちの国籍は、日本人なら日本の国籍であり、アメリカ人ならアメリカの国籍なんです。それは自然でしょ、当たり前でしょ。国を愛するって、私たちね、本当にいろんなこの、探り、あるいは何かこうねじ曲がった心で見るんじゃなくてね、本当に私たちの内側から、心の奥底から出てくる自然の思いであるっていうことをまず知らなければいけないですね。そして、少なくとも私たちクリスチャンはね、純粋に自分の国、日本を愛する心、それを持たなければいけないと思います。国を愛する、日本を愛する、もし私たちが、クリスチャンがその心をちゃんと回復して、そして日本のために涙して祈る心をもし失って、祈ることをやめてしまったら、日本は滅びますよ。日本は滅びます。私たちが本当に日本を愛して、日本のために取りなしの祈りをする心を持たなければ、この国は滅びますよ。愛の究極って、それは自分の命をその愛する対象に捧げることですね。私たちはね、自分の妻を愛し、自分の子供を愛しますね。そして普通の親であればね、自分の子供を救うために自分の命を捧げることを厭わないでしょ。普通の健全な良識を持った人の親であれば、根本的には私はね、自分の国に対する愛というのはね、それとそんな変わらないと思うんです。だって自分が生まれ育って自分を育ててくれた国なんですから、いわば私たちの親みたいなもんです、祖国日本 私、去年、一昨年、その前かな、日本縦断の旅行したときに、鹿児島に行って、そして鹿児島で、知覧特攻記念会館というところに行きました。まあ、2回目ですけどね、行きました。で、そこに、特攻隊で死んだ人たちの若者の写真が、ダーンと飾ったんですよ。1036人ね。で、その子供たち、あ、子供というか、その少年、若者たち、若者たちって何歳かというと、もう17、8から20歳ちょっと過ぎぐらいですよ、ほとんどはね。まあ、もちろん、偉いね、階級の人たちは30過ぎの人もちらほらいましたけど、まあ、ほとんどはもう20歳前後、17歳とかっていう人もいるんですよ。だけどね、顔をよく見るとね、すっごいんだな、キリッとしてるんですよ。今のね、16、7、8の子供の顔を見たらね、キリッとしてる顔の人って、稀ですね。稀です。みんなバワッとしてます。もうね、みんなそうです。キリッとしてるんですよ。この使命感というかね、責任感というかね、キリッとして。私はね、特攻がいいと絶対思わないですよ、もちろんね。あんなことをさせちゃいけないです、国は。だけど、その人たちはね、みんなね、国のために死んだとも純粋には言えないと思います。遺書が、ね、残されて展示してますが、だからそういう遺書とかね、見るとね、やっぱり家族に対する、お母さんに対する思いとか綴ってるんですよ。そして特攻してね、ぶつかっていくときにね、天皇陛下万歳って純粋に心から言った人は何人いたか疑問に思いますけど、お母さんってね、そして言った人もたくさんいるんです、確かに、ね、だから一概にね、みんな国を愛して自分の命を捧げたとは言いませんけど、だけどそれは日本に限らずどこの国でも、人類は今まで戦争だらけですから、ね、全ての国の若者たち、まあ、お年寄りも含めて、ね、少年の人たちも含めて戦争で死んでる人はたくさんいるんですよ。で、そういう人たちは個人の思いを超えて国が戦争を始めたら国と国の戦いですから、一人一人の相手の敵の兵士たちに恨みはなくとも戦わなければいけない、ね、その時に多分ね、自分はこの国のために、日本なら日本のために自分は捧げる命を、究極的な選択ですからね、その時にもう本当に腹をくくってね、自分はこの国が守られる、そしてやがて平和をちゃんと回復する、そういうために自分の命を捧げられたら光栄だって思って、そして死んだ若者たちはたくさんいると思います。それは国に対する愛という言葉、ストレートな言葉で表現できないかもしれないけど、だけどそれは言ってみれば、その国、自分の国を愛する愛ですね。究極的にはやっぱり命を捨てる、命を捨てることさえできるっていうのは、それは国を愛する究極的なものだと思うんですよね。アメリカ、その世界回った時に、ね、ハワイに寄って帰ってきました。ハワイにパールハーバーにね、アリゾナ記念館っていうのがあるんですよ。で、アリゾナっていうのは軍艦の名前です。真珠湾攻撃で沈められた軍艦の名前で、それを全部引き上げたわけじゃないんですけど、まあ、一部だと思いますけど、真っ白い建物ね、そんなに大きくはないんですけど、まあ記念館がある。それを私行きました。そしたらもうその、パールハーバーでね、戦争に参加した、兵隊たちが、いわばそのアリゾナ記念館、財団かなんか社団かなんかなってんだと思いますけど、そこで働いているんですね、お年を取った人たちがね、ボランティアだと思いますけど。それで私ね、怖かったですよ。でだって そういう兵士の人たちだからね、 なんか、ジャンプなんとか、こっちしようみたいなね、やられるんじゃないかなって思ったりしてね、ちょっと怖かったけど、まあ、なんともなかったですけど、もちろんね。それはね、やっぱり記念館として残って、リメンバーパールハーバーですよ。パールハーバーを忘れちゃいけない、いつも思い起こせっていうことですよね。記念他にもあるんですよ。ミズーリ館の記念館とかあるんですけど、だからどこの国でもやっぱりそうなんですよね。その国民は自分の国を誇りに持つし、自分の国を愛する。やっぱり私、イエス様の身思いをね、この言葉の中に、深く見ます。ルカによる福音書の19章の41節開くとね、こういうふうに書いてます。エルサレムに、最後の一週日曜日にね来られた時、イエス様が、言われた言葉、見たそのイエス様の情景ですね、ルカによる福音書19章の41節42節。エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われた。続きますけど、ずっとね、イエス様は泣いたんですよね。ああエルサレム、エルサレムってね、そういうふうに泣いて言われた。でやがてね、ローマ軍がこの都エルサレムに来てエルサレムを破壊する、それをイエス様は見てたわけです、幻でね。そしてそのことに気づかないでいるっていうかね、神様に立ち返ろうとしない、そのイスラエルの民に対する深い嘆きを持ってその言葉を言われたんですね。エルサレム、エルサレムってね、私、イエス様は確かにね、すべての人たちのために十字架にかかって自分の命を、捨てられました、捧げられました、すべての人の救いのために。だけど今十字架に向かっていくこの受難週の最初の日曜日の時にエルサレムに到着して、今までも何回か来ましたけどね、この時エルサレムに到着した、その時泣かれたイエス様がエルサレムを見て、ああエルサレム、エルサレムってね、その思いって、ああどんなんだろうかなと思うんですよね。すべての人のために死なれたんですけど、しかし自分の国ですね、イスラエルは選びの民の国ですね。だからイスラエルに対する思いが、ね、どんなに深かったかと私は思います。愛しておられたイエス様はね、イスラエルをこよなく愛しておられた、そう思うんです。どうぞ一つね考えましょう。私たちはね、日本人ですね。だから自分の国を愛するのは当たり前なんです。涙を流して日本のためにね、取り出すっていうことは特権です、クリスチャンの。と同時にそれは神様が私たちに期待していらっしゃる責任でもあります。私たちが取り出しにならなければ誰がしますか？誰がします？神様の前に取り出すことがクリスチャンがしなければ。そのことをね、一つ心に留めましょう。そして短くもう一つ、マタイの福音書6章の33節、有名な御言葉ですけど、はい、マタイの福音書6章33節見ますと、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいって書いてますね。何よりもまず第一に神の国を求めなさい、神の国とその義を求めなさいって書いています。イエス様は弟子たちにこう言われたんですよね。何よりもまず第一に神の国を求めなさい。私たち日本人にとって国といえば日本ですけど、だけどクリスチャンはね、もっとレベルの高い国の国民でもあります。 今までも何回か話されてきたと思いますけど、私たちは神の国の国民です。で、究極的な私たちの国籍は天国の国籍です。これを決して忘れてはいけない。神様が私たちをそのように召されたんです。そして神の国の支配というのは、神の国の統治というのは、それは教会と私たちクリスチャンに神様は委ねられました。神の国というのは天国のことだけを意味しているわけではもちろんない。イエス様が来られた時に神の国は近づいた、そして宣教を進まれていった時に神の国はあなた方のただ中にあるってこう言いましたね。だから天上レベルのことだけの話じゃないんですよ。イエス様が私たちに教えてくださった地の祈りはね、御心が天でなされるように地にもなさせてください、そのように祈りなさいって言いましたね。主の祈りの最初がそうですよ。後の方はその最初の天になされることと地にもなさせてくださいっていう祈りを補強していく祈りです。だからそれがメインです。主の祈りの神の国を、神の国が天でなされているように完全な形で神様がそこを支配していらっしゃるように、この地にも神の国が到来するように、神の国の支配がこの地にもなされるように、それが私たち弟子にイエス様が託された思いなんですよ。世の光、地の塩だって言いましたね、イエス様は私たちに対してね。あなた方は世の光、地の塩ですって言いました。ヒルアンドンのような光でなくて、暗闇を照らす光でなければならないと。何の塩気もない塩であってはいけない。上質な赤穂の塩のようにピリッとね、効き目のある塩でなければいけない。この地の塩、世の光という言葉もまさにそうですね。この地上で私たちが歩んでいくときに、神様の偉大な光を、神様の清さを、義を、それをね、表していくように、だからあなたたちをこの地に置くんだ、それは神様のご期待ですね、御心です。そして神の国がこの地においても形作られていくように、さあそれをどうぞ託しますからしてください、ね、こうです。アブラハムって偉大な信仰者ですよね。信仰の父。私もアブラハムがとても好きですけど、だけどよく考えてみるとね、一面では私たちの方がもっとレベルの高いことを神様に委ねられています。何かというと、アブラハムは天の故郷を目指してこの地において、カナンの地において歩む歩みは希流者であったって書いてあるでしょ、聖書に、ヘブル書とかに、ね、ひたすら天の故郷を目指して、天の神の国を目指して、でこの地上では希流者、ね、宿り人、一時的な滞在者というふうにヘブル書書いてます。でそれだけじゃないんですよ、私たちに与えられてるのは。もしそうであればね、もう早く天国に神様って、ね、そう一途にこの地上のね、汚れから、この煩いから、この苦しみから早く神様私を助け、そして天国に連れて行ってください、引き上げてください、こうなっちゃうんです。そうじゃなくて、もちろんそういう祈りをしなければいけない時もあるでしょう。ね、迫害のさなかにある、ね。あるでしょう。だけども、神様はこの地上において、この地上において置かれた、あなたたちの尊い務め、それはこの地に神の国をもたらす。それはアブラハムは多分そういうような この啓示は受けなかったと思います。新約の民である私たちはそれを神様から受けました。イエス様が託しました。それを神の国の神様の支配統治、それを天においてなされているように地にももたらす、それを委ねる。とても大きいと思いますよ。でもだからどうぞ私たちね、そのように受け止めて、もうそんな大きなことって言わないで、それは託されてますから、自分ができるところことをそこに向かって進めていけばいい。新しい年度はこの教会はね、非常にだんだん大きく変わっていくと思いますけど、どうぞ私たちの心を本当に意識改革しましょう。ハッピーの子供たちいなくなったけど、ハッピーの子供たちはね、暗唱聖句いつもしてますね。とてもいいと思います、御言葉を蓄えること。だけど、やっぱり自分の聖書を読むことをしていかなければいけない。もう一歩進めてね。で、お年寄りの兄弟姉妹たちはね、自分はね、カレー雄花だっていうふうに思わないでね、もう一花咲かせていきましょう。私も含めて。もう一花咲かせましょう。ね。そうですよ。本当に深みにこぎ出していくためには、一歩深いところに足を進めなければ、そこに行くことはできませんから。ぜひ、そのように歩んでいく一人一人でありたい。そう思います。そして、新年度に期待していきましょう。神様、どんなにね、素晴らしいことをこの教会にしてくださるか。私たち一人一人に、そして私たちの家庭にしてくださるか。それをもうワクワクして、期待して、ね、進んでいきましょう。じゃあ、お祈りしましょう。一つのことをね、皆さんと一緒に祈りたいと思います。日本の国を神様愛していらっしゃる。そして、神様がこの日本に救いを、神様が愛される国に変えてくださる。そのことを心から期待して、そして日本のために祈りましょう。